ハレルヤ、この朝も聖霊様の御臨在の中で私たちの天のお父様を礼拝できますことを心から感謝いたします。元気な声でご挨拶いたしましょう。皆さんおはようございます。昨日からですか、ゴールデンウィークに入りました。ゴールデンとは黄金のという意味、ゴールデンウィークは黄金週間。兄弟姉妹、主の日、誠実の礼拝を忠実に守れば、皆さんにとって毎週がゴールデンウィークです。それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめに黙示録の4章1節を読んでください。
その後私は見た、見よ、天に一つの開いた門があった。また先にラッパのような声で私に呼びかけるのが聞こえた。あの初めの声が言った。ここに登れ、この後必ず起こることをあなたに示そう。
はい、毎月最後の礼拝では黙示録の公開説教を行っています。今日は8回目、4章1節からです。今までのことを簡単におさらいしますと、黙示録とはギリシャ語でアポカリプシス、覆いを取り除くという意味。イエス・キリストのしもべヨハネがエーゲ海のパトモス島で見た幻を記したもので、一章はヨハネが見たこと、二章、三章は今あること、今とは今の時代に起こっていることという意味。今は終わりの時代、聖霊の時代、そして教会の時代。2章3章には7つの教会を通して今起きていることが記されています。3章から1箇所聖書を読みましょう。では黙示録3章の20節だけを読んでください。
見よ、私は戸の外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。
神の子イエス・キリスト様は人の姿をとって私たちのところへ来てくださり、私たち人間のすべての罪を一人負って十字架にかかり、死んで葬られ三日目によみがえってくださいました。天に上げられ聖霊様を使わせてくださったイエス様は、今すべての人の心の戸を叩いておられます。誰でも人種、性別、年齢、人格関係なく、私イエス様の声を聞いて心の戸を開けるなら、イエス様はその人の心に入り、罪のすべてを清め、永遠の命を与え、さらに毎日の生活を共にし、人生のすべてにおいてパートナーとなります。これがイエス・キリストの招きです。そしてイエス・キリストを受け入れた兄弟姉妹たち、今度は皆さんがイエス・キリストの招きのメッセンジャーとなり、人々の中へ入っていかなければなりません。天の父なる神様は今、全世界より神の国に入る神の民を集めておられます。今アフリカ、イスラム社会でも福音が広がっています。先週はまたダニエルの70週の予言からも語りました。そして今日は4章1節からです。1節もう一度お読みいたします。その後私は見た、見よ、天に一つの開いた門があった。また先にラッパのような声で私に呼びかけるのが聞こえた。あの初めの声が言った。ここに登れ、この後必ず起こることをあなたに示そう。その後私は見た。この表現はこの黙示録において新しい幻の光景が始まるときに使われる表現です。5章1節、6章1節、7章1、2節にも同じ表現が使われています。見よ、ギリシャ語でカイイドと言いますが、そして見よという意味。天に一つの開いた門があった。 天の門が開かれているということは、天国と地上はつながっているということ、つまり天上の教会。先日4月8日は復活祭、合わせて昇天者記念礼拝を行いました。天に召された多くのクリスチャンがいると、地上の今の私たちの教会は一つに結ばれ、開かれた門によってつながっているということ。またこの天に開かれた門によって、地上にいるクリスチャンは天国からの情報、恵み、祝福を受けることができます。また先にラッパのような声で、私ヨハネに呼びかけるのが聞こえた、あの初めの声、前の黙示録一章の10節と11節を読んでください。
私は主の日に御霊に感じ、私の後ろにラッパの音のような大きな声を聞いた。その声はこう言った。あなたの見ることを巻物に記して、七つの教会、すなわちエペソ、スミルナ、ペルガモ、テアテラ、サルデス、フィラデルフィア、ラオデキアに送りなさい。
ラッパのような大きな声、これは栄光の姿になられたイエス・キリストの声が言いました。ここに登れ。この時ヨハネは地上から天に上げられ、天上の幻を見る、そのことが4章に記されています。そしてその声はまた言いました。この後必ず起こることをあなたに示そう。1章の実節、この後起こること、将来起こる事柄だけでなく、起こらねばならないこと、つまり神様の御心にある定められたことを必ず見せようという意味。いよいよこの4章より、この後つまり週末に起こることの記述に入り、これはこの黙示録の最後22章まで続きます。あなたに示そう、はい、では黙示録4章の2節と3節を読んでください。
たちまち私は御霊に感じた。すると見よ、天に一つの御座があり、その御座についている方があり、その方は赤玉や赤目のうのように見え、その御座の周りには玉玉のように見える虹があった。
はい。一節でここに登れと言われ、天に上げられたヨハネは天国の幻を見ます。たちまち私は御霊に感じた。これは一章十節と同じ表現。聖霊様が示してくださいました。天に一つの御座があり、御座とはギリシャ語でスロノス、主なる神様が座しておられるところ。この御座という言葉は黙示録に40回以上出てきます。その御座についておられる方がおられる。ではここに何かを挟んで、イザヤ書の6章を開いてください。イザヤ書6章の1節から4節まで、では読んでください。
ウジヤ王が死んだ年に、私は高く上げられた王座に座しておられる主を見た。その裾は神殿に満ち、セラフィムがその上に立っていた。彼らはそれぞれ6つの翼があり、おのおのその二つで顔を覆い、二つで両足を覆い、二つで飛んでおり、互いに呼び交わして言っていた。聖なる、聖なる、聖なる万軍の主、その栄光は全地に満つ。
この場面は預言者イザヤが天の王座についておられる主なる神様を見た、その時の光景を記したものです。その裾は神殿に満ち、セラフィムがその上に立っていた。彼らはそれぞれ6つの翼があり、 おのおのその二つで顔を覆い、二つで両足を覆い、二つで飛んでおり、互いに呼び交わして言っていた。聖なる聖なる聖なる万軍の主、その栄光は全地に満つ。韓国の張永義先生のお証しの中で、張先生の教会のスタッフキム・サンオ先生が天に上げられた時見た幻の中で、この天の御座のことをこのように証ししておられます。神様の御座のもとへ行きましょうと言われ、神様の御座のもとへ行くと、神様が座っておられる周りはエベレストよりはるかに高い光が輝き、栄光に満ちており、あまりの輝きのために見上げることができなかった。その周りに数百万数千万もの人々が御使いとともに神様を礼拝している。素晴らしい音楽とともに海の大波が押し寄せてくるように、みんなが神様を礼拝していた。黙示録の4章に戻ります。3節、その方は、下の米印では御座についている方は、碧玉、これは青緑の美しい玉、ジャスパーとも言いますが、神の清さを表し、赤目の神の威厳を表しています。ここでヨハネは神様を直接的に述べることをしないで、宝石のように光り輝くお方、まばゆいばかりの虹の中に輝くお方として、ビジュアルな言葉を用いています。その御座の周りには緑玉、これはエメラルドのことのように見える虹があった。緑玉は神の慈悲憐れみを表します。虹は創世記9章13節ノアの洪水のところで出てきますが、神の契約の印。私たちの神様は契約の神、契約を守られる真実なお方なのです。兄弟姉妹、神の栄光が満ちあふれる天国はどんなにか素晴らしいところでしょう。これは私の証しですけれども、私はヨハネは天に上げられ天国の光景を見ましたが、私ももう40年近く前、まだ独身の時、天国の幻を見ました。私の母はクリスチャンとしてその一生を終え、55歳という若さで、ちょうど2月14日バレンタインデーに昇天しました。私は体の弱い母をとても愛しました。お葬式の時、1週間会社を休んで、その後出勤し、疲れて疲れて会社の所長さんに行って、ソファーで休んで1時間ぐらい寝たでしょうか。目が覚めると突然天が開け、天国の幻を見ました。それはここにあるようにまばゆいばかりの光で、その中に多分イエス様と母だと思いますがいるのを見ました。それは私にとって大きな大きな慰めとなりました。本当に親孝行すると神様は喜んでくださり、とても良いことがあります。イエス・キリストを個人的に救い主と信じ受け入れた人、その人はすべて神の国、天国へ入ります。天国とは一言で言えば、神がおられ神が支配されるところ。前にも語りましたが、この天国には3段階があります。天国の第一段階、それではルカの福音書の17章20節21節を読んでください。
さて、神の国はいつ来るのかとパリサイ人たちに尋ねられた時、イエスは答えて言われた。神の国は人の目で認められるようにして来るものではありません。空ここにあるとか、あそこにあるとか言えるようなものではありません。いいですか、神の国はあなた方のただ中にあるのです。
神の国はただ中あなた方のただ中にあるのです。イエス様の言葉です。神の国の第一段階、それはあなたの中に生じる天国です。イエス・キリストを信じる人はその血によって罪が許され、内側に神様が聖霊様を使わせてくださいます。聖霊なる神様がおられ支配される、あなたの心の中に天国が作られます。これが天国の第一段階です。ですから兄弟姉妹、皆さんが内なる聖霊の御声に 100% 従って歩めば、あなたの人生そのものが天国の人生です。天国の第二段階は、イエス・キリスト様が天国から来られ、つまり再臨の後この地上に表される千年間のイエス・キリストがおられ支配される天国、これを千年王国と言います。この時悪魔サタンは縛られていますので、この地上には何の悪も呪いも存在しません。人間も何百年も生き続けます。この時皆さんはキリストと共に千年の間この世を支配します。そして天国の第三段階は、千年王国の後今の天と地、この宇宙が全て過ぎ去り、黙示録21章22章に記されている新天新地、新しい天と地、主なる神様がおられ支配される完全な天国が現れます。この黙示録の4章はこの新天新地を表しているように思われます。では黙示録4章の4節5節を読んでください。
また御座の周りに24の座があった。これらの座には白い衣を着て金の冠を頭にかぶった24人の長老たちが座っていた。御座から稲妻と声と雷鳴が起こった。7つの灯火が御座の前で燃えていた。神の7つの御霊である。
はい神の御座の周りには24の座があった。聖書で24は祭司を表します。これらの座には白い衣を着て金の冠を頭にかぶった24人の長老たちが座っていた。白い衣は7つの教会のうち5番目のサルデスの教会で、金の冠は2番目のスミルナの教会のところで命の冠として出てきます。いずれにしても迫害に耐え信仰を全うした神の民に与えられるものです。この24人の長老とは誰のことか、いくつかの解釈がありますが、伝統的にこの24人は旧約のイスラエルの12部族の代表12人と、新約の神の民の代表である12使徒と言われています。すなわち旧約新約すべての贖われた神の民の代表である24人の長老が、主なる神様の御座の周りを囲んで神を礼拝しているということです。五節、御座から稲妻と声と雷鳴が起こった。でこの表現はこの黙示録の11章の19節と16章の18節にも出てきますが、モーセがシナイ山に登った時の光景によく似ています。それは出エジプト19章の16節、私だけお読みいたしますが、3日目の朝になると山の上に雷と稲妻と蜜雲があり、角笛の音が非常に高く鳴り響いたので、宿営の中の民は皆震え上がった。稲妻は神様の力と栄光、声と雷鳴は神の声と神の権限、つまり神がご自分をはっきりと表されたということです。七つの灯火が御座の前で燃えていた。原文では燃え続けていた。これは神の七つ、七は完全数、御霊である。六節より天上の礼拝の模様が記されています。では四章の六節七節を読んでください。
御座の前は 水晶に似たガラスの海のようであった。御座の中央と御座の周りに前も後ろも目で満ちた四つの生き物がいた。第一の生き物は獅子のようであり、第二の生き物は牡牛のようであり、第三の生き物は人間のような顔を持ち、第四の生き物は空飛ぶワシのようであった。
神の御座の前は水晶に似たガラスの海のようであった。これは高貴さ、純粋さを表し、そして広大無辺、限りなく広いことを表しています。そして次に奇妙な生き物が現れます。御座の中央と御座の周りに前も後ろも目で満ちた四つの生き物がいた。前も後ろも目で満ちたとは、神と被造物を被造物にの両方に目が向けられているということ。この生き物は神を見ですね、被造物を同時に見ています。四つの生き物で、これは先ほど開いたイザヤ書 6章2節にはセラフィムが御座の周りを飛んでいる様子が記されていますが、エゼキエル書1章10章にはケルビムが記されています。ではエゼキエル書の方を読んでみましょう。エゼキエル書の1章の6節を読んでください。
彼らはお堂の4つの顔を持ち、4つの翼を持っていた。
飛んで10節。
彼らの顔形は人間の顔であり、4つとも右側に獅子の顔があり、4つとも左側に牛の顔があり、4つとも後ろにワシの顔があった。
ここには彼らとありますが、この彼らが何であるかが10章の15節に記されています。では少し飛んでエゼキエル書10章の15節だけを読んでください。
その時ケルビムが飛び立ったが、それは私がかつてケバル川のほとりで見た生き物であった、
はい、ここにこの生き物はケルビムと記されています。ケルビムもまたイザヤ書のセラフィムも天使の一種で、神の周りにいて神を褒めたたえる役割を持つもの。この黙示録に出てくる生き物はちょうどセラフィムとケルビムを合わせたような姿をとっています。四つの福音書にはそれぞれ四つの異なった生き物のタイプで記されていますが、皆さん手法を見てください。第一の生き物は獅子。これはマタイの福音書で高貴さを表し、獅子は野獣の王です。第二の生き物は雄牛で、これはマルコの福音書に該当し、強さ、家畜の王を表しています。第三の生き物は人間で、これはルカを表し、賢さ、知性を表します。で、被造物の王です。そして第四の生き物はワシで、これはヨハネの福音書に該当し、速さ、鳥の王を表しています。つまり獅子、雄牛、人間、ワシというのは被造物全体のを表していると考えられます。ちなみに4という数字は地球とか地上を表します。春夏秋冬、東西南北ですから、この4つの生き物は被造物全体を表すと考えられ、神に作られた全ての生き物という意味です。この4つの生き物にはそれぞれ6つの翼があり、でこの部分はイザヤ書6章のセラフィムと非常によく似ています。その周りも内側も目で満ちていた。4章6節の前も後ろも目で満ちていたと同じと考えられます。すなわちこれは神様のご性質の一つとして、神は全てのものを見ておられるという意味にもなります。彼らは昼も夜も絶え間なく叫び続けていた。聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな。 神であられる主、万物の支配者、昔いまし、常にいまし、後に来られるお方。まとめますと、これら4つの生き物は神の作られた天的な被造物の代表で、神のご性質と活動を表し、神に最も近く神に仕える存在で、彼らのなすことの基本は昼も夜も絶え間なく神を賛美するということ。神に作られたすべてのものの基本的な姿とあり方は、神を礼拝すること、そして神を賛美することなのです。兄弟姉妹、私たちはこのように日曜日聖日に集まって主なる神様を礼拝し賛美します。これは天国での礼拝の雛形を行っています。誠の礼拝は天国で行います。やがてこの地上の生活を終え天国に帰り、復活の姿をとって天国で永遠に永遠に主なる神様を礼拝し賛美いたします。ですから、この地上の礼拝を決してなおざりにしないでください。この礼拝は天国へとつながっているのです。で、そのことは9節から11節に記されていますが、では9節と10節を読んでください。
またこれらの生き物が永遠に生きておられる御座についている方に栄光誉れ感謝を捧げるとき、24人の長老は御座についている方の御前にひれ伏して、永遠に生きておられる方を拝み、自分の冠を御座の前に投げ出していった。
はい、神は永遠に存在され、ただお一人、栄光誉れ感謝を受けるにふさわしいお方。四つの生き物、天上の生き物が神に賛美を捧げるとき、24人の長老、この地上からあがなわれた旧約新約のすべてのクリスチャンの代表である24人の長老は、御座に座しておられるお方、神と子羊キリストの前にひれ伏して永遠に生きておられる方を拝み、自分の冠を御座の前に投げ出して、で、これは幸福の印。戦争に負けた王は相手の王の前に自分の冠を取って差し出し幸福をしました。つまり、自分の栄えを捨てて自らを低くして、神にのみ栄光を期すということ。18世紀イギリスが大英帝国と言われた時、7つの海を支配し、イギリスには日の沈むところがないと言われていた時代に君臨していたのがビクトリア女王。彼女は言いました。今日主イエスキリストが天から降りてこられたら、私は王冠を取ってイエスキリストの前に差し出します。その24人の長老たちは言いました。4章11節を読んでください。
主よ、我らの神よ、あなたは栄光と誉れと力とを受けるにふさわしい方です。あなたは万物を創造し、あなたの御心ゆえに万物は存在し、また創造されたのですから。
4つの生き物は神の聖なること、支配者であること、永遠であることを賛美しましたが、24人の長老は神に栄光と力と誉れを期し、次に神が万物を創造し、神の意思によって全てのものが作られたことを賛美しています。今日のキリスト教会の礼拝は、キリストの十字架の贖いを根拠として礼拝を捧げています。今日も私たちは主イエスキリストの十字架と血潮をあがめ、その賛美をいたしました。つまり、キリストの十字架の御業と復活を賛美していますが、実はこれは人間が堕落したということに根拠を置いています。罪を犯して堕落したということが根拠になっているのです。しかしながら、もし人間が堕落しなかったら、神を礼拝することがなかったのかといえば、決してそうではありません。 本来すべて作られたものは神を礼拝し賛美するために作られたのであり、神の創造の御業を賛美するのは礼拝する基本的な姿なのです。神の恵みのことを少し難しい言葉で恩寵と言います。恩寵には特殊恩寵と一般恩寵があり、一般恩寵とは太陽や自然界の恵み、これは全ての人が受けているものです。そして特殊恩寵とはイエス・キリストの十字架の贖い、神に作られた全ての人、イエス・キリストに贖われたクリスチャンは特殊恩寵とともに一般恩寵、創造の御業も、ね、賛美しなければならないということです。ですからこの24人の長老は神の御業、神の御心のゆえに万物は存在し創造したことを賛美しているのです。では今日はここまでにいたします。お祈りいたしましょう。